そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
会いたいな声聞かせてよ、つながって笑顔を始めよう。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ
ー。そこアニ
ー、今週のゾンビランドサガリベンジ見ました？
私まだ見てないんです。
見てないんですか？見なきゃ。
どうでした？
泣いた。もうね、泣いたとしか言えないです。
いやー、もう最終回近いですからね。
いや、最終回で泣いたんならいいじゃないですか。
うんうん、
最終回前にこんな輪が来るなんてっていう感じですよ、本当に。いや、ゾンビランドサガはやってくれるね、本当にね。
あ、裏切ってきます
ね。そうそう、いい方向に裏切ってくるなっていうね、感じでした。本当にサガを救うのはね、フランシュシュしかいないのかもしれないと思ったね、本当にね。
はい、おお、すぐ見ます。
はい、見てください。お知らせがあります。はい、
はい、
いつもやっております最終回特集なんですけれども、うん、今回はちょっといつもと形態を変えた形でやる予定です。まあ、具体的には事前に皆さんにこう取り上げてほしい作品を3作品ほど募集して、まあ、その中から特に多い分、または我々が特に気になった分っていうのを、これ感想は別につけてもつけなくてもいいんですけど、まあ、その辺も含めてフォームを作りますので、そちらに記載してもらって、先にまず我々が聞いて、でその後で最終回特集をやろうというふうに思っております。ちょっとね、全部、まあ、全部っていうか、まあね、今期もいっぱいありますので、見る余裕がね、こうスタッフ的にもちょっと今ない感じがありまして、で、まあ、何よりもいつも一番見てる私もちょっと余裕がないっていうところがありまして、これは通常の最終回特集無理だなという結論についに至ってしまったので、ちょっと新しい形を模索してみたいと思っております。はい、ということで、今日の特集は
プリンセスプリンシパルクラウンハンドラー第1章です。
プリンセスプリンシパルクラウンハンドラー第1章。19世紀末、ロンドン。共和国のスパイ集団に新たな任務が課せられた。それは、とある古本屋店主の共和国への受け渡し。王国により、留置所に拘束されていた古本屋店主をアンジュとドロシー、チセの連携で奪還に成功する。一方その頃、王国では、女王暗殺未遂事件を契機に、スパイ狩りが激しさを増し、共和国側のコントロールでは、緊張が張り詰めていた。コントロールは、王国王室に派遣しているスパイが二重スパイである可能性があると推測。真相を探るために王室内に送り込んでいるスパイ、コードネームビショップとの接触を命じる。果たして新たな任務の行方は、そしてビショップとは何者なのか。
テレビシリーズは監督立花正樹、シリーズ構成大河内一郎、2017年7月からワンクール12話で放送。制作はスタジオサンヘルツ、アクタス共同制作によるオリジナルアニメ作品。2018年にテレビシリーズの続編全6章の制作が発表。今回の第1章クラウンハンドラーは、監督立花正樹、脚本木村昇、アクタス制作により2021年2月11日公開。第2章は秋公開予定。さあ、ということで始まりました。今日の特集はプリンセスプリンシパルクラウンハンドラー第一章特集です。なぜっていうふうに思った人も多いんじゃないですか。
タイミング的にね。
そう、なぜこのタイミングなの なんか いろいろ予定が入ってるとか言ってませんでしたっていうね。
はい、
全部いろいろ飛んでるんですよ今。ぶっちゃけた話、はい、スケジューリングがねおかしくなってるんですね当初の予定から、
うん、
っていう関係で、来週何やるかはもう決まってますけれども、それも、今日のお昼に決まりましたね。
そうですね、
はい、もともと当初予定していたものが全部変わってきているという感じがありまして、多分当初予定していたものは全部ずれて後ろの方に行く予定なんですけれども、でもあの何にしても今やるものがないっていうさで、うん、しかも今期の作品って今やれますか？
だって難しいね、
ね それこそさっき話してたあの、はい、ゾンビランドサガじゃないけれども、もうあと1話とかでしょ、
うん、最終回もいけないですもんね。
そうそう、最終回を終えた作品ならまあ取り上げることが可能ですけど、まあ我々が見ているかという問題もあるし、その最終回を迎えてない作品の特集を今やるって難しいよね、逆にね。
そうですね、だったらもう1話迎えてからの
方が、そうそうそうそうなるじゃない。そうすると今度は最終回特集とのバランスがみたいな話が出てくるっていう、うんうん、まあよっぽどね我々がもうめちゃくちゃ推しててもう今日最終回、今日というか今週中に最終回を見れてよしこれで最終回特集やるぞっていう作品だったらやったと思うんですよ。でも少なくとも今のところそこまでの思いというか見てないからねまずねっていうところがあって、できなかった。でどうしましょうとなったところでの、今回の特集が、プリンセスプリンシパルなわけですけれども、なぜかって言ったら私が先週あのガンダムを見に行ったわけですよ、
はいはい、
初日を、
うん、
でその時に映画館のこうポスターが貼ってあるじゃないですか、
うん、いろんな公開中のやつとか、
そう公開予定のやつとかね、はい、でそこにプリンセスプリンシパルって書いてあったわけ。おう、え、
はい、
うちの劇場でもやるのって思って見たんですけど、だからあもうすぐやるんだぐらいのレベルで家に帰ってきて調べてみたらもう1章終わってんじゃんと
2章の告知だったんです、
ね、そう2章の告知だから2章の告知が今やってるってことはすぐやるんだろうなと思って、1章を調べたらで1章は見れなかったからね結局ね、うん、1章もうちの方はずれてたんですよ少し、
うん、
公開日がだからやらないもんだと思ってて、田舎だからねやらないと思ってたんでもう諦めてたんですけど、なんでやってたんかと、やってたらしいんですよどうもやってたらしいんですけど、いちいち教えてくれないと気づかないじゃんこっちはさ
確かに
これよくあるんですよ、あの時期がずれる映画に関して、はい、気づいたらもう終わってたっていうタイミングが、公式アカウントとかで告知している場合もあるけれども田舎の公開日はなかなかいちいち対応してなかったりとかね、
あ、
うん、まあ、一番最初の、まあ、東京とかの公開日の告知だけってこともありますもん、
ね、そうなんですよ多いでしょやっぱりねどうしても、うん、まあ、いい広報さんがいるところは全部行くのよねちゃんといついつからっていうのもありますけども、うんうんうん、それはもう担当者次第なんで、でもしかしたらしてたかもしれないけど私が見逃してたかもしれないじゃない、
うん、
まあね映画はタイミングありますよねやっぱり期間が決まってるから、
そうそう、で同じことを何度もは告知しないので、だから偶然そのタイミングで告知を見逃せば見れないわけですよ言ってしまえばね、
うんうんうんうん、
っていうことで第一章私は劇場で見れなかったわけですけれども、今ちょうど、ネット配信の方でいわゆるこうレンタル配信みたいな感じで、 見れますので、まあ、ちょっとね、高いけどね、レンタル配信の方で見れますんで、見たかったので、見たんです。どっちにしろ2章はできれば劇場で見たいなっていうのもあったから、私の中ではそこにポスターが貼ってあるってことは、すぐ2章があるんだと思って、1章見たんですけど、何のことはない2章は秋だという話を聞きまして、いや、ちょっとタイミング的に俺ミスってないと。なぜこのタイミングで一緒の特集をするのか、多分聞いてる人が一番わかんないんじゃないのかなと思うんですけど、うん、まあそういう ね複雑な事情の結果、一緒の特集を今やっているということになりました、うん、
まあでもね、いい作品はね、どのタイミングでもいい作品はもういいですから、
はい、まあおかげさまで私はプリンセスプリンシパルのテレビシリーズを昨日から見始めて、今日見終えて、そのままクラウンハンドラーを見終えたので、めっちゃ新鮮ですよ。
うん、で私も
見ました。
はい、
そうか、テレビシリーズの頃見てないんですよね。だから
そうなんです、
お初なんですよね。
お初でした。
あ、まあいいでしょう、その感想も聞きながら今日はやりたいと思っております。
はい、
いや改めて見たけどね、面白いよ。
面白い。
本当に。めっちゃ面白いんで、ネットフリとか各配信サイトでやってると思うんで、他でもやってるのかな。とりあえずネットフリでやってるのは見かけました。見てほしい。
まだ見てない方がいたら、
うん。そうそうそう。2017年のアニメなので、今更感もないわけではないと思うんですよ。もう21年だからね、2017年のアニメ、うん、でも2017年のアニメだけど、正直今期やってても全然面白いと思える作品ですよ。
うん、全然面白いし、絵も可愛いし、うん、私もともとスチームパンクが、はいはいはい、すごい好きだった時期もあったので、うん、結構そういうの好きな人もいい魅力があるんじゃないかなって思います。
これがね、スチームパンクパンクしてないところがいいでしょ。
あ、そうですね、うん、なんかよいしょよいしょに挟むみたいな、
そういいところの中にそういう部分が入っているっていうところが、うん、この作品のその魅力なのかな。そこをメインじゃないんだよっていうところがうまく作られているんじゃないのかなっていうふうにも思いますし、まあスパイもの、スパイアクションもので出てくるスパイがほぼ女性し、女の子たちしかいないっていうところもまたポイントですよね。
うん。
実際テレビシーズン見てた時もよくできてるなと思ってたし、何よりもこれ、当時特集してた時も言ってたんですけれども、これって何なのっていう、このケースと話数が違うでしょ、
うん、放送日とね、まあ不思議でしたね。
そう、
うん、
順番が違うんですよね。しかも配信とか、まあブルーレイとかともまたテレビ放送も違うっていう風な仕組みになってまして、かといって全部合わせてるわけではないんだよね。その時系列に並べたわけじゃないんですよ。だからラストの方は一応並んでるんですね、順番には並んでるんだけど、でも前の方に関しては結構バラバラになっていて、時系列が違うと、
うん、
でなぜこんなことをしたのかっていうのはまあ見ていればわかるわけですけれども、最初からネタバラシをしたくないわけですよね、うん、要するにね、
うん、
まあプリンセスがプリンセスなんだみたいなそういうネタバラシですよね、言ってしまえばね。
うん、はい
はい、まあ今のじゃわかんないでしょ、多分初めて見る人はね。
まあ、うん、
はい、
そう、これね、見てない人に絶対見てもらおうと思ってるんで、わざと今ネタ中途半端ネタバラシをしてますけれどもそう、
そう、でも結構その時系列は、まあ、言うたらぐちゃぐちゃにはなってるんですけど、気にならない今、まあ、途中まで見て、途中からうんって思い始めて、最後にあーってなる
構成
なんで、
そう、うまいんですよ、
うん、うん、絶対見てほしいですね、やっぱり。
そう、ケースから言えば24は分実は元ネタがあるのかなって思うぐらいでしょ、
うん、
いや当時多分話してたと思うんだけど、う 本当は2クールで作る予定だったものが1クールになって、でその中から面白そうな面白いエピソードと結末につながるエピソードをばらして入れ直したっていうのが今回のアニメなのかなって思うぐらいによくできてるんですよ。
うん、
でそのだって24っていうね、ケース24っていうのが一応最終話になるわけですけれども、テレビシリーズだったら、
はい、うんうん、
それって2クールじゃん普通に考えて、うんうん、
はい、
で物語としてはまあ終わらないんだけれども、まあ一応はテレビシリーズの最終回としてはしっかりとした最終回を迎えるわけじゃない、
うん、
ラスト3話ぐらいはちゃんと並んでますからね、
はい、
時系列がね、
う
ん、そうだからよくできてるし、こういう手法、まあ時系列を入れ替えるっていうのはゼロではないですよね、他にも作品はあるんだけれども、あのここまでバラバラにしてちゃんとケツを締めるっていう物語を、まあ、スパイものできちんとやる、まあそれはある種ネタバラシをしないがためのものでもあるんだけれども、でも比較的早めに分かると、
うん、
分かった上で見続け、我々は視聴者として見続けるっていうところが面白さなんだよね、この作品はね。
うん、それになんか1話で基本的にはこう結末が終わりを迎えるじゃないですか。
まあ1話完結じゃないけれども、
うんうん、
その一つのエピソードに対しては終わるって感じだよね。
うん。
うん、
なのでまあ今からワンクール12話かと思うとあれなんですけど、やっぱ1話ずつ結末は来るんで。まあ、1話見てみて、まあ、次も見てみてって気づいたら全部見てっていう風になるような作品だとは思うんで、まあ、ライトな気持ちで一回見てみてほしいなっていうのはありますよね。
うん、そうですね。だからスパイアクションものっていう、どうなんだろうな、でもこれを本格スパイものって言っていいのかなっていう、この難しさはあるんですよね。
うん、
でもそう見てもいい部分もあるし、そのあくまでも可愛い女の子たちが出てるアクションものだっていう風な見方もあるけれども、やっぱ結構ハードだよね、人は死ぬからね、バンバンね、
うん、
そういう意味で
展開はそうですよね。
そうなんですよね。で彼女たちもいつ死んでもおかしくないっていう立ち位置にいるっていうのは常に感じさせてくれるのは面白さだね。やっぱりスパイである以上いつまでも自分たちが生きている保証はないし、任務に生きているんだという部分は描かれているので、ただその裏側にある部分でプリンセスたちの気持ちっていうところがありますから、まあ一番大事なのはそこなんだけどね、結局はね。
うんうん、
いやぜひね、今見ても今期のアニメと引けを取らない作品で、しかもまあこれね、2クール作られてたら2クールですよっていう風に言ってね、まあ、ちょっと長いけど見てって言わなきゃいけないかもしれないけど、ワンクールしかないから、
ね、
1日あれば見れますよ。
うん、私もあの特集するって言った時で、12は出ます出ますみたいなね軽いノリで答えられるくらいには、
はい、
ね、気持ちは軽く、
まあ、でも見始めたらねすぐ見たくなっちゃいますよね、うん、
いやいや止まらない、
まあ、
止まらない、本当今日、うん、昨日今日でほとんど止まらずに私も見てまして、いやこんな面白かったかって改めて思うぐらいに面白かったんで、ぜひここまでほぼネタバラシはね、実は入ってるんだけどネタバラシ、
うん、
そうでもわからないと思うんで初めての人は、ぜひあの各配信サイトでちょっとね入ってないか覗いてみて、入ってたら見ていただければと思います。十分週末をね楽しめる作品になってます。2017年だからとは関係ない、今見てほしいし、でしかも今続きが作られている、だからこそやってるわけですね、こう特集をね、
うんうん、はい、
はい、ということでこの後は、ネタバレも含めてやっていきますので、ぜひ見てほしいので、見ていない方はここで止めていただきたいと思います。そして、ネットフリーなりなんなりで見て、もう一度ここから聞いていただきたいけれども、これは映画を含みます。 クラウンハンドラーを含みます第1章ね。だから、それはレンタル配信とかになってますんで、そちらもよかったら見てから聞いていただければと思います。じゃあまずコメントからいきましょう。
チュンコさんからのコメントです。第1章の特集待ってました。キャラよし、ストーリーよし、作画よし、音楽よし、キャストよしと全方位的に圧倒的なクオリティの高さを誇るプリンセスプリンシパル、略してプリプリには、テレビシリーズの第1話からドツボにはまり、映画ももちろん必死に通いました。それぞれ過酷なバックボーンを背負ってスパイとなった5人の裏若き乙女が、架空のロンドンを舞台に繰り広げる緻密な頭脳戦と命がけの肉弾戦は何度見ても手に汗握る面白さ。コロナ禍で延期の浮き目も見た第1章も1時間弱というコンパクトな作りながら、全ての要素がテレビシリーズからさらにパワーアップして、いい意味で短さをみじんも感じさせません。何気ないセリフや目線一つ一つに込められた意図に思いを馳せつつ、張り巡らされた伏線のその先を読み解く楽しさはまさにプライスです。秋に予定されている第2章の公開が今から待ち遠しくて仕方ありません。なお、ゆりアニメに分類されることが多いプリプリですが、どっこいおじさまキャラの皆さんも大変いい味出してます。特に映画はやばいです。ガチです。ありがとうございました。
めっちゃ褒めてますね、本当に。特に映画はやばいです。やばいですね。確かにね、やばかったです。はい。
うん。
いや、これがね、だから本当にね、不運だと思ってるんですよ、私は。
うん。
テレビシリーズが2017年、先ほど見ましたが2017年に放送して、2018年の4月のイベントで、全6章の制作劇場公開が発表されてるんですよ。このタイミングまでは全然ね、最初から計画通りだと思うの。で、ところがもともと2019年公開予定が2020年4月公開予定に変わってるんですよね。
うん。
そしてね、新型コロナのせいで2021年2月11日に公開まで伸びてるんですよ。だからこれだけずれると結構しんどくないですか？
やっぱりね、お話どんなんだっけってなっちゃいがちですよね。
そうだから、2020年に公開されていれ、まあ、第1章が公開されて順次公開されていっていれば、その、うん、まあ、プリンセスプリンシパルのファンがそのまま継続して応援できていた形があったと思うんだよ。
うん、気持ちも途切れず
にね、そう、うん、でもそのまあ、そういう流れですよ。これは多分ね、そういう流れで企画されていたはずなものがいろんな条件でそのずれていったわけですよね。で、まあこのね、コロナに関してはもうどうしようもないんだけれども、でそれでまた1年伸びたわけじゃないですか。
うん、
で結果的に今年2021年の2月に公開になったと。でもね、もともとテレビシリーズは2017年だったわけなので、これは結構離れちゃったよね。
うん、そうですね。残念ながら。
そう、残念ながら。物はね、いいんですよ。作品、テレビシリーズの作品はいいんだけれども、やっぱりどれだけ熱狂的なファンを維持できるのかっていう部分が、結構こういう作品って重要なんじゃないのかなって思うので、で実際いるのはいたんだと思うの、いたんだと思うんだけれども、そのこの公開のタイミングぐらいの頃にそれほど話題を聞いたかな、2月頃ですよね。だから聞いたかなというとそこまで記憶がないんですよね、やっぱりね。
うん、
やってるのかなぐらいな感じはありましたけれども、感想も含めて私の耳にはあまり聞こえてこなかったなというのがちょっと残念だったのかなと。ただ物は良かったですよ、
うん、
今回実際見て。だから地元で同タイミングで公開されていたら私は行って多分特集したと思うんですよ。
そうですよね。
うん、 ただ、うん、田舎はね遅れるからね、しかもやらないことも多いからね、だから、ね、最初にやらないとあやらないんだと私は思うちゃうから、もうやらないんだろうと思ってたらやってたんだっていうのが後からわかるっていうパターンでしたから、ただどっちにしてもその同タイミングには公開されてないんで、非常にこう同タイミングにやらない作品の特集はしづらい、
難しいですね。
そうなんですよ、レンタル配信やるんだったらもう同タイミングでやってくれよってやっぱ思っちゃう部分もあるしね、
うん、
どうせもう劇場のチケットと同じ料金払っていいからさっていう、うん、まあただその辺はね劇場との兼ね合いがいろいろあったりとかするから、まあ、いわゆる映画として公開するのかイベント上映なのかっていうのでまた変わってきたりとかいろいろ、まあ、その辺のシステムも昔とまた今じゃ変わってはきつつあるみたいですけれどもね、なんとも言えませんが、まあ、どっちにしてもちょっとやっぱりこう不運な作品だったのかなとは思ってます。
うん、
その勢いをいろいろそがれる
タイミングですよね、
うん、ことになったのかなっていう気はしますね本当に。ただ物語自体は本当に待ってよかったなというレベルで上がってきてますんで、 まだ、これ6章予定されてますからね、まだ1章しか公開されてないわけなので、ぜひ戻ってきてほしい。で2章の時もまたうちずれちゃうのかなずれちゃったらやりづらいんだけど、その2章の時もまた特集したいと思ってますので、これだけねもう1章で信用できるというレベルの作品が上がってましたので、2章の時もまたやりたいと思いますので、ぜひ見てほしい。お金払って見る価値がある作品でした。
うん、一章だけでもとっても見応えのある作品だけど、これがあと5つ続くのっていう、なんか先の妄想も膨らむし、とってもワクワクします。
一応続編で、まあ、続くとはなってるんですけど、このお話だけで独立はしてるので全然見られると思いますし、
うん、
これ結局さテレビシリーズの問題って終わらなかったところだと思うんですよね。やっぱりまあ良かった、逆に言えば良かったのかもしれない。そのプリンセスの最後のこう狙っていることっていうのはもう断頭台に立つことなわけじゃないですか、本人言ってましたけれども、
はい、
だからあの国をねこうまああの壁を取っ払ってまあ民主主義の国家にしたいわけですよ、正式なね。そのためには王女がいちゃいけないわけですよ、
うん、
だから自分が最後の王女になるという決意を決めている。そのためには自分がマリー・アントワネットにならなきゃいけないわけでしょ、言ってしまえば、うん、だからその覚悟を決めているわけですよね、
はい、
プリンセスは
ね。
言ってしまえば彼女は民衆でですからね、だからこそなおさらっていう、本当のプリンセスよりもプリンセスなんだなっていう感じはありますけれども、いやっていうか2人ともすごいよねやっぱりね、本当にねそう、あの2人は本当すごい、だから2人は生きててほしいと思うんですけれども、だからそういう結末はね、そうそう、そういう結末なんか望んじゃいないんだけれども、でも物語として、第6章まで描くということは最後に結末があると思うの、
はい、
まあ、少なくともこの国の未来だよね、
うん、そうですね、
あのロンドン、まあイギリスとは言われてないですけれども、うん、ロンドンがあるんだからイギリスなんでしょあそこはさだからあのあたりのね話がどう変わっていくの、まあいわゆる史実とは全然も違う世界ではありますけれども、あのロンドンがどうなっていくのか、まあ壁に隔って出られたイギリス、まあドイツみたいな感じになっちゃってるねあそこがね、
うんうん、
だからまああの辺が変わっていって壁が壊されて、それでもプリンセスが死なずに済む未来か、まあプリンセスをやめて アンジェと2人で暮らせる世界が一番ハッピーエンドなわけですよ、
うん、
それを第6章で見たいわけですよね我々はね。
はい、
うん、そのために毎回こう見ていかなきゃいけないなと。でもまあそれだけじゃなくこのスパイネタも十分ね盛り込んでいって毎回ハラハラドキドキさせながら見せてくれるのを楽しみにしているわけですよね、
うん、
いやただね今回はそのねコメントにもいただきましたけどおじさまキャラ良かったですね。
渋かっこいいでしたね。
うん、し、まあ、渋かっこいい。うん、まあまあまあ、もともとね、うん、その、例えばコントロールのリーダーのあの、エルもいいですし、ノルマンディー校も、うん、なんかこうね、怪しいっていうか、いろいろあるんだな、この人たちにもと思わせる感じはありますけど、まあ、演技、上手い人たち配置してますからね、まずね。本当ね、
キャスティングがすごくいいですよね。
キャスティングがねやばすぎでしょ、うん、この辺に関してはね。本当
なんかやっぱり女の子が主人公なんで、うん、でまあそこのキャスティングはやっぱり若手の方が多いのであんまり目立たないですけど、こうバックを固めてる、まあ、重要キャラクターっていうところがやっぱ、うん、キャスティングがすごいこう力が入っているなっていうのは見ていて思いますし、そのテレビシリーズはやっぱりお当番会とかがあったりして、はい、まあ、スパイの女の子たちの掘り下げだったりとかストーリーが、まあ、メインだったところもあるんですけど、特に映画はもうそれが終わった段階で来てるんで、よりスパイというかそういうストーリー重視なところが目立ってるというか、まあサブキャラがすごいより引き立っている作品になっていたなと、
うん、ねえ、
うん、
ビショップよかったね。飛び田さんだと最初分かんなかったんですよ、
うん、
どうしてもやっぱり飛び田さんあのコメディキャラからね、うん、いろんな役やられますけど、やっぱりどうしてもゼータガンダムの神指団のイメージがあまりにも強すぎて私の中ではそうっていうのがあって、あんな渋いめ、うん、渋くて深みのある、
うん、でも優しさも感じるじゃないですか、飛田さんの声って、はい、
うん、
すごくキャラクターに合ってるなと思って、ああいうキャラクターってやっぱりこいつが悪いんじゃないのって思ったりするじゃないですか、言っても、でもなんかどっちなんだろうっていう心がやっぱり拭えない感じで最後まで行くっていうのはすごいなと思って、
うん、だって
け
っ、うん、やっぱプリンセスの子供の頃を知っているわけですからね彼はね、はい、
うん、
あの微妙なこう心の動きみたいなものの演技はやっぱめっちゃうまいなと思いましたよ本当に、
うん、
だから全然よりアニメじゃない本当に
そうなんですよ。
そう、いやまあプリンセスとプリンス、まあアンジェっていう2人のことを考えたら、でもあれもユリではないよね、もう親愛が行き着くところまで行った、うん、共に生きる関係ですよねあれはね、
うん、
それは仕方ないよ、だってあんなにね入れ替わってずっと生きてたあの二人の関係をなんて言えばいいのかって言ったらもう尊いぐらいしかないですよ本当に。
そうですね、まあ、一心同体でやってきてるわけなんで、
そうで命かける気満々なわけじゃん二人とも、
うん、
だからね、それがちゃんと今回の映画の中でもきちんと描かれて、いつでもどっちも死ぬ気覚悟あるっていうところがすごいですよね。うん、でやっぱりまあスパイものであるからこそ誰を信用していいのか、まあ言ってしまえば自分たちのトップすら信用していいのかって感じなわけじゃないですか、そこに関しては。うん、ね、ずっとテレビシリーズから見てくれば、まあ一応はコントロールのリーダーは信用していいかなと、Lね、
はい、
と思ってはいるけれども、 何かあればすぐ切られるよねっていう、そういう立ち位置ですよね。
本当ですよね。なんか二重スパイとか言われるとね、本当みんな怪しんで見えちゃうっていうところも、
まあ実際ね、昔は多かったんだと思うんです、うん、そういう二重スパイ的な行為っていうのは、うん、まあ最終的にどっちにつくかを結局ギリギリに決めるみたいな立ち位置だって、言ってしまえばそっちの方が安全なんだよ、
うん、
一歩間違えばね、どっちにもつけるわけだからね、
まあ、基本的にスパイって、まあ、基本雇い主がいる体であって、こうアンジュとかみたいにこう何か目的があってスパイをやっているわけではないじゃないですか、
はい、仕事だもんね、プロの仕事なんですよね、うん、言ってしまえばね、
だから雇い主ありきなところがあるので、まあ、そういう意味ではちょっとやっぱりプリンセスたちとは立場が全員スパイは違うので、まあそういうふうに駆け引きをやった結果あそこに行き着いたんだなっていうストーリーですね。
そうなんですよね、うん、まあだからアンジェがああいうふうにならなきゃ、まあだから本物のプリンセスですよね、がああいうことにならなければ、うん、彼女はそのスパイ機関みたいなところに行くこともなかっただろうし、まあ一歩間違えば飯も食えなくて死んだかもしれないんだよね普通にね。
そうですよね、
うん、だって今までね至れり尽くせりだったわけでしょ言ってしまえば、うん、それがその平民の、ね、平民というかもうね地下に近いところでの暮らしを味わい、その結果ねああいうことになって、まあ、スパイになった、スパイ養成機関に入りスパイになってプリンセスに会えるようになるところまでやっと来たっていうところなわけなので、まあ、その努力っていうものはまあ並々ならぬものがあったに違いないですけれども、やっぱり、
はい、
でもそれが全て正しく買ったのかどうなのかっていうのはこの後の物語で語れるんだろうね、
うん、
いやアンジェのことは信じているんだけれども、結局プリンセスは二重スパイじゃないかって疑われてたわけですからね、アニメのテレビシリーズの方ではね。
そうですね、
そうだから結局ね、うん、どうなのか、何がいいのか何が正しいのか、その国民にとってっていうのと上が考えていることは違うわけですから、
うん、
まあそれを全部あの数名でね破壊することはそんな簡単ではない。
まあ私今回のやっぱ第一章でまだまだ力が足りないんだなっていうのが分かるシーンがあったじゃないですか、はい、まあ尾行がバレてしまっていたりとか、うん、そういうところのまあ露呈した部分を今後この6章ある中で例えばスキルアップしていったりとかして成長していくのかなっていう気配も感じたりとか、まあ関係性も感じましたし、そのエルとビショップとかのもそうですし、まあアンジェとビショップだったり、まあプリンセスだったり、まあチームとしての関係性もそうですけど、今後こういうふうに1話完結だけれどどんどん物語というか関係性が変わっていって最終的にどういう結末にっていうのがすごいワクワクする感じではありましたね。まとまってるのに。
うん、そうですね。あのまだまだなんだっていうのがあのもうほらテレビシリーズで出来上がっちゃってたじゃんっていうふうに自分たちは思っていたけれど、うんうん、そのビショップレベルのねプロから見るとまだまだ甘いって言われちゃうぐらいに甘かったわけですよね結局ね、
うん、
うん、それがバレちゃったっていうのが、まあ、今回のそれこそ一章のスタリスタートなんじゃないのかなって思った感じありますね、
はい、うん、なんかあの一言でそれ年相応の女の子なんだなっていう、
まだね、まあ、年相応以上のことはやってんだけどね、
うん、
そうそうめっちゃやってんだけどでもまだまだその
スパイとしてはね、
スパイとしては未熟なところもたくさんあるぞっていう、勢いだけで頑張ってる部分があるぞっていうところが、ああいうふうにねこう何年もこうやってきた人からすると見えるっていうところでしょうね、やっぱりね。
ね、
いや
ビショップさんの貫禄がすごい良かったなって、なんかすごい人生語ってるところはいいおっちゃんって思って見てました。
本当ね、まあまあ今回はまさにビショップでしたね、本当にね。
チェスのねシーンもあったんで、うん、すごいこうおしゃれな掛け合わせだなと思って見てましたね。
チェスのシーン2回あったからね、ちゃんとね、
うん
うん、
そう、最後の船でのシーンも良かったですね。
うん、なんかチェスでやっぱこの言えない本心を語り合ってるような感覚がすごくあって、うん、まあ、今後のやっぱりアンジェの成長にビショップという存在がどう響いてくるんだろうなって思わせるものもあったし、まあ、あの洞窟のシーンもすごい綺麗だったので、不思議な気持ちというか切ないような、
まああれはもう終わりが見えている感じでしたよね、うん、結局一応アンジェたちは助けるつもりではいたけれども、そのスパイである以上みたいなものはありますよね。安全に行ける保証はないという、
ね、闇で生きているわけですから、いつ殺されてもやっぱり仕方ない人生ですもんね、うん、
ね。
常新さんからのコメントです。テレビシリーズは完全に終えなかったのですが、キャラクターと雰囲気が気に入っていたので劇場版も見に行きました。1話単独でも物語としてまとまっていますし、さらにシリーズとしても楽しめるような構成になっていて、次が楽しみになります。アンジェとプリンセスの入れ替わりのシーンで、今はどちらがプリンセスなのかを読み取るのが見どころですね。チェスの会話シーンも良かったです。第2章が楽しみです。はい、ありがとうございます。
テレビシリーズは完全に終えなかったのですがって、見たらいいですよ、12話しかないから本当に、いや何よりもね、一番最後に新キャラ出すかっていうところですよね。
一瞬誰って、
そう、誰なんでしょうね。あれが2章につながるんですよね多分ね。
うーん、なんか陣営も分かんないですし、
そう、どこの手先の人ってなりましたよね。
私は向こう側の、いわゆるこちら側ではない、その
敵
敵っていうか、誰が敵なんだよって話じゃない、そこはさ、
そうですね、
うん、だからそうそうそう、報告してた方の、スパイしてた方の国の、報告されていた方の国の暗殺者なんじゃないのかなと勝手に思ってますけどね。
ああそっか、ビショップ知ってるっぽい感じだったんで、お前はみたいな、
うん、だから
交流があるのか、
今まで出てない人ですよ結局ね。今まで出てる人であれば、
うんうん、
まあアンジェたちが知っている誰かになるわけじゃない、
はい、
だから多分知らない誰かだろうと。でしかもあそこまでの腕を持っているということは、あの組織的にも多分上の人たちは関わっている。でもエルの組織ではなさそうな気がする、
うん、
だからあのアルビオン共和国ではない、敵対する国の方ではないかなと、
うん、ここにエルがやっぱちょっと寂しそうな感じのシーンがあって、あの一瞬だけで、あ、もしかしてやっぱ違う陣営なのかなって思うのも良かったです。なんかあからさまじゃなくて、
うん、まあ結果多分第2章で分かるんでしょうけどね、うん、あれアンジェに言ってほしかったけどね、誰々にやられたっていうのは伝えてほしかった部分はありましたけど、まあでもスパイは死ぬときは死ぬんですよね、みんなああやって消されていくわけですよね。
ビショップもあのなんだっけ、誰とは言わない、なんかそっちにも恩義があるからって言ってたから、私は言わなかったのが、
うん、そうなんですよ、ね、
死に方なんです。スパイとして、うん、その雇い主のことを言わないのもそうだし、うん、やっぱり闇の世界で生きてるから言うことによって命を狙われるリスクも上がってしまうっていうのもあるんで、まあ、二重の意味で
そうね、
かっこいい死に方だったのかなって。
アンジェたちが知ることでアンジェたちが狙われる可能性を考えると、うん、言わないということは正しいことなんだろうなと思うしね。
確かにね、
まあ、一応彼女たちもプロだから、まあ、ビショップがやられたからそのね、こう恨みを みたいなことはやらないとは思いますけど、基本的にね、指令ではないわけだからね。
はい。
でも果たしてあのイケメンは誰だったんだっていうところはもう確実に2章から関わってくるキャラクターになるんだろうなっていうのは分かりますね。
うん、
いやただ行かせてあげたかったなビショップは。
うん、
でもそうはいかないのも分かるし、物語としては確かに正しい終わり方だった。
そっか、うん、
でもあんなに、
うん、
あの1時間しかない中で、うん、ビショップというキャラクターにすごい愛着がやっぱり湧いているじゃないですか、はい、私たち、
うん、
だから最後のシーンがわー死なないでって思うわけなんで、やっぱそこがあんなに、
ね、そうそうずっと思ってたわけですよもう途中からね、うん、逃げるところから、うん、これ最後死ぬんじゃないかなって思ってたわけですよ、うんうんうんうん、
はい。
そうでも別れたじゃない、絶対なんかあると思ったわけよ、はい、もう
そうですねわーって思いますよね。
そう、そしたら案の定じゃんみたいなさアンジェちゃんと乗るところまで見届けろよとか思いながらさでも分かある種分かってたのかもしれないよね、待ってるかもしれないみたいなね。
あビショップはですよね、
ビショップはね、
うん、
そんな感じで物語は本当に第2章が楽しみだっていうところで終わるわけですけれども、まあ、今回テレビシリーズと変わったところで、まあ、脚本が変わっているなっていう部分もありますが、まあ、物語自体はちゃんと、プリンセスプリンシパルらしい物語にはなっていたので、そこは影響はなかったのかなっていう感じはありますが、アンジェのね中の人が、
はい、
テレビシリーズと変わっているということで、今村彩香さんが声優を辞められたということで、代わりに古賀葵さんに変わったと、
はい、
いう全然ことなんですけれども、私は申し訳ないけどアニメから今日見てたわけじゃないですか、連続で。だから、
あ、そうですね、
記憶じゃないんだよ、うんうん、もう見てた、つながって見てるんですけど、
うん、
一瞬プリンセス変わったのって思ったぐらいでしたよ。
アンジュじゃなくてね。
そう、アンジュじゃなくて、プリンセスの声ってどちらかって言えばこう作った声じゃないですか、だしそのプリンセス的な、
うん、
こう、
うんうん、こうかしこまった声
ですね。かしこまった声ですよね、うん、だからあれこっちだったっけなって一瞬思ったぐらいに、
うん、
アンジェでしたよね。
ねえ、違和感全然なかった。
それはね、褒めていいのかどうなのかっていうところも難しいところはあるじゃないその前の人とね、やっぱが良かったからあそこまでこうプリンセスプリンシパルがこう話題になった部分もあると思ってはいるので、ただいや変わったでも全然違和感をほぼ感じさせないっていうのはすごいなと。だって中の人ってかぐや様でしょ本当に、
まあ、代表作はそうですね。
代表作はそうなりますよね、うん、まあいろいろたくさんの作品にご出演されてますけれども、
うん、まあ、器用な方ですもんね。
ね、本当ちょっとね、ちょっと感動しました全く感じさせないその意向っていうのは、もしかしたらね、その今村さんのファンだった方の中にはこういや全然違うって思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、少なくともこう素人、まあ、私も素人耳と言っていいのかどうかは分からないですけれども、結構ね聞き分けはできる方ではありますが、ほぼ意識違うなっていう、もしかしたらさシーンによってはあるのかもしんないんだよ。でも少なくともこの映画の中で、うん、こう特別すごく違和感があるというシーンはほぼなかった。
うん、違うと思って聞いたらやっぱり古賀さんの方が少し張りがあって、なんだろう、ちょっと高めの声だなと思うんですけど、やっぱりでも一瞬あれどこ誰が変わったんだろうって思うぐらいの違和感であったり、まあ、気にしなければというか、まあ、気にしてても気づかないぐらいのやっぱり作り込み、
うん、
前のキャラクターの声優さんへのリスペクトがすごく感じられるので、
小宮さん、見てないでしょ、だから前のテレビシリーズ。連チャンで見ないよ。絶対わかんないから、本当に。
でも、結構張りが強いなと思いました、小賀さんの方が少し。うん。だから、いや、そういう風にされてるんだな、うん、抜かれてるんだなっていうので、まあ、正直、スキルは感じました。
そう、
だから絶対腹筋がすごくあるっていうのがわかりました。
テクニックだよね、これは、うん、本当にね、うんうん。絶対同じ、なるべく同じ声に聞こえるように、への努力っていうのをちゃんとやった結果でしょうね、うん、
研究されてるなっていうのが、うん、
アンジェの声でした。
アンジェの声を、うん、
だと思いましたね。いや、これは本当に一番の驚きです。私声優変わったって聞いてたんで、いや、ちょっとしかも主人公じゃん、言ってしまえば一番のさ。
そうですね、あんまりないですもんね。
そうだから主人公が変わるっていうのは結構 しんどくないのかなっていう、まあ、やる側も含めてっていうのがあったんですけど、それはなかったなっていうふうにね思わせてくれる一章だったっていうのが、まあ一番感動したところかもしれない。実はだってあとね5章残ってるわけだからさ、
うん、まあこう安心してここから第6章まで見続けられるなっていうのが、第1章のやっぱり声優さんの一声を聞いて思えるような感じでしたよね、
う
ん、
そうね。いや本当に、この物語ちゃんと結末まで見たいという気持ちが本当にあるので、第6章まで追いかけていきたいと思います。6章1年に1本みたいな感じなのかな、まあ1年に1本じゃないですね、1年に秋だったら2本公開できるのかな。まあこれもコロナの影響が多分にあると思いますので、それがなかったら50分だったらもっと早く行けるのかもしれないし、その辺分かんないですよね。ちょっとね、もう少しこうもう一度盛り上げていきたいだろうとメーカーも思ってると思うし、監督の立花雅樹さんは以前別の作品でご出演していただいたこともありますし、よかったらね、どこかのタイミングでインタビュー行けたらなと思わないでもないですね。行けたらいいなと思ってます。はい、ということで今日の特集は
プリンセスプリンシパルクラウンハンドラー第1章でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
こう改めて思うとあんまり作品に触れてねえなっていう感じは受けるんですけれどもでもまあビショップの話ができれば十分ですよね今回はね、
うん、まああとは見てくださいっていう感じですよね。
うそう、だってあんまりネタバレしたくないもんね、うん、これ作品そのものに対してはね、はい、まあテレビシリーズのネタバレするのはいいんですよ、もう言ってしまえば終わってる作品なわけだからね、
うん、
そう。
あ、一個思い出したので、じゃあ、
はい、
テレビシリーズの最後12話だったかな、ゼルダもチーボール使って飛んでたんですよ、
はいはいはいはい、
あれもともとはアンジェがしか持ってないはずだったと思うんですけど、あれなんで持ってるのって思ったので、もしかしたら今後の展開でそういう戦いも見られるのかなって期待してます。ま
あ、1個じゃないってことですよ結局ね、あの装置はね、うんうん、スパイみんなが使うような戦いが見れる時が来るかもしれないですね。
はい、
はい、まあもう誰が味方で誰が敵かみたいな感じだからね、ほ
ん
とね、
うんうんうん、
はい、ということでこういうね突然こんな作品が特集されることもあります。さて来週の特集は、
来週は劇場アニメ映画大好きポンポさんを特集します。
はい、皆さんからの感想をお待ちしております。なんか大人気みたいですね。投稿の宛先は
そこアニ.comまで、メニューバーにあります投稿募集からお待ちしております。
これもねうちでやってないんだよね本当にだから私は出ません予定としてはは
い。あ、そうなんですね。
そうなんです、うんうん、はい。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、 B さん、ニワッチさん、ユキさん、ツネシンさん、フクさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、クロウドンさん、中野のジョン・スミスさん、タケさん、堀口隆康さん、クモハ42さん、ジェットワンさん、シオシオさん、あの雲持って帰りたいさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこあにサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
小宮明
と米林明子でした。
そこあには、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。